今日は石井敏郎西宮市長にお話を伺います。前回に続きましてリモートでのご出演です。石井市長よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いいたします。
はい、新年度を迎えて最初のご出演ということで、いろいろお話を伺いたいところなんですが、ここに来て新型コロナ感染症再び広がっていますね。まずはその状況についてお話しいただけますか。
はい、もうすごい広がり方なんですよね。
はい、
第4波という言い方をしている専門家の方、もちろん第4波なんですけれども、
はい、
変異株の波ですね、もうこの西宮では、
はい、
全部を西宮において調べる能力も体制もない中なんですが、
はい、
政令市の神戸や県の調査によるとですね、この辺りはもう大方9割が変異株、そしてこれが大変感染力が強いものなもんですから、
はい、
今まで大丈夫だった状況ですね、
はい、
それでも今回の株だとかかるというような、そういうようなケースが見られるということを、これ、保健所から報告を受けてます。
はい、
昨日が59名西宮市だけでですね、
はい、
これ過去最大の数字です。
そうですね、
その前が38名ということなんですけども、
はい、
それと特徴的なのが若い世代ですね、10代、20代、30代、
はい、
ここが増えてますね。
あ、
別の言い方すると60代、70代の方たちは、介護施設などのクラスターもございませんのでですね、
はい、
しっかり、対応していただいている、そういう中ですけれども、
はい、
一方で、もちろん注意をしていただいている方がほとんどなんですが、気が緩まれている方、自分は今まで大丈夫だったという、こういうような若い層に広がっているんじゃないかというふうに考えられる、そういう状況ですね。
そうですね。
で今、まん延等防止重点措置、最初の全国の6つの市の1つに西宮も入りましてですね、
はい、
そして、この対象エリアの1つなんですが、やっぱりこの飲食がですね、飛沫が飛ぶ感染、飛沫を飛ばすことによる感染が一番疑われるものでですね、
そうですね、
やっぱりこうなっていらっしゃる方は、その瞬間になったかどうかという明確なエビデンスまでは正直そこまで言い切れない場合もありますけども、
はい、
ただお話を聞くと、やはりこのやれバーベキューしたとかですね、あとはやっぱりこう人とご飯食べたとかですね、
はい、
そういう方が ある方が結構なっとる中ですね、そういうような、はい、ことですよね。
そうですよね、
はい、
いやもう本当にこのまま増え続けていくんじゃないかという不安があり、でこの状況が続くと、いろんなところに影響が出てきますね。
いやもうすでに出てましてですね、
はい、
救急搬送もですね、行き先がないのでですね、
はい、
大変、そうなると救急車がそこで止まったままになりますと、救急が回らない、それから医療体制逼迫しますとね、
はい、
コロナの患者の受け入れだけじゃなくてですね、普通の診察もこれままならないってなってですね、西宮市中央病院ございますけれども、
はい、
そういうようなことがもうまさにもう目前にある、もう実際その入り口に立っているというこういう状況ですね。
そうですよね。鍵となるのはやはり一人一人の行動しかないと思うんですが、四川ニュースの最新の4月10日号の2面でも呼びかけが載っておりますね。
そうですね、
はい、
これですね、変異株というふうに申し上げたんですけども、
はい、
対策が変わるわけじゃないんですよね、やはりマスク、手洗い、それから定期的な換気、そしてやっぱり何よりも、会食を、ここは今しばらくもう見合わせる、4人以下とかですね、そういうような言い方を県はするんですけども、
はい、
これ家族はですよ、家族でももちろん家庭内感染も増えてますから気をつけてもらわないかんのですけど、
はい、
家族は一心同体のところありますからね、一方でその他の方ですよね、家族以外の方との会食、
はい、
ここはもうちょっともう4人以下等であってもですね、ちょっとここはもう今ちょっと我慢していただくということも含めて考えていただきたいですよね。
そうですね。
お酒入ってると、まあ、気が大きくなるんでね、はい、というような言い方をしてたんですけども、
はい、
お話聞いてると必ずしもお酒入ってない時の会食で楽しく盛り上がって、
はい、
そしてお花見の時にですね一緒に弁当食べてた時にというようなこともそれはあります、
はい、
だからアウトドアは大丈夫というんじゃなくてですね、それはアウトドアはインドアよりもリスクは低いですけれども、ただやっぱり隣でですね、楽しくお花きれいよねってやった時にわっはっはってなったらそれやっぱ飛びますわね。
そうですね。
ちょっとここはですね今本当にかつてない、緊迫した状況にございまして、
はい、
もう本当に保健所も懸命に頑張ってますし、まあ、市民のですね9割以上は本当にこの理解をいただいて、本当に我慢をしていただいてるんですけど、もうこれが9割でなく10割の市民の皆さんにですねもうこの連休に向けて、まあ、一緒に乗り切るために頑張っていく、はい、もうそれしかないかなと思います。
いや本当にそうですよね。人事ではないというのを肝に銘じてやっていかないといけませんね、
はい、そうですね、はい、あとよろしくお願いします、
はい、市の施設の利用制限などもありますね。
そうですね、はい、現時点は午後8時までというふうにしてます、
はい、
でまあ、一方でですねこれをですねさらにもう時間をもうちょっと早めるかもしくは全体の利用を控えるか、
はい、
などなどについても検討はこれせないかなと思っています、
はい、
ただまあもちろんそのですねその控えることによって意味のあるものを控えないといけませんから、
あ、はい、
ちょっとそれは、
はい、
また今日明日の中で会議をしながら、あとまあ県とも意見交換、それから科学的なこともですね情報整理しながらやっていこうと思います。ですので今は8時までということですけども、
はい、
情報はですね特に、可視化、体育館など利用される方は変わることもありますので、はい、しっかり情報を見ていただいてですね使う直前にもう一回確認いただければと思います。
そうですね、
はい、はい、
で年度が新しくなりましたが市役所の体制などはいかがでしょうか。
これは保健所に今加勢してますのと、
はい、
それからワクチン接種ですね、
あ、はい、
これまたどうなるんだ、私も本人いろんな人に言われます。ただこれぜひですねご理解いただきたいのが西宮市に4月にまだ来てないんですね、
はい、
それでですね来るのがですね例えば明日来るんですよね、1つ975回分、
はい、
まだ来てないんですよ。
は、はい、
でそれで1回来るのはもうその1000人分だけですから、1000人弱これをご予約にすると大変なことになっちゃいますので、
はい、
まず高齢者施設にですねそこは何と言いますか高齢者の施設何十人何百人いらっしゃるところに打たせていただくと、
はい、
リスクの高い方々、
はい、
そして5月になりましたらですねこれは国からまあ5万人4万人5万人分が来ますっていうようなことが今言われていると、
はい、
言われているっていうのはこれは全体どれだけ供給すると国が言ってるだけで兵庫県にいつどれだけとかいうのが明確にまだ示されてないんですね、
はい、あ、そうですね、
まあ、ただいずれにしましてもですね今月中に、まあ、高齢者の方に接種券をお送りして、
はい、
そして5月以降にですねとにかく西宮市としては医師会の皆さん方と協力をしてですね、
はい、
私自身そして市職員担当する職員すべてですね早く皆さんに打ちたいと思っています。
はい、
だけど、まあ、いかんせん物が来ないもんですから。
そうですよね、はい、わかりました。
そういう状況です、
はい、その他コロナ関連で何かお伝えされることはありますか。
はい、今ですねコロナの影響で生活困窮されている女性の方でですね、
はい、
そうした方の生理用品がなくて困っているというお声もお聞きをしてます、そしてですね防災の備蓄物資がございますんでですね、今月16日の金曜日から土日を除く22日までですね、
はい、
市役所本庁舎や鳴尾市要請山口支所それから西北の男女共同参画センターウェーブで、
はい、
一定数お配りをするというふうなこともやります、
はい
はい、あとはコロナの対応についてですね、先ほど医療状況が逼迫と言いましたけども、
はい、
病院入れない方も いらっしゃる、
はい、
まあ、もちろん生命のリスクが比較的低いであろうという方にご自宅にいていただくという、うん、そういう選択肢も今正直ありますので、
はい、
そうした方には、まあ、食べ物をですね持ってきてもらえる知人友人がいらっしゃらない方もいるかもしれませんので、
はい、そうですね、
そういう方に自宅療養セットっていうのですね、
はい、
あの食品や飲み物、ゴミ袋、消毒液、ティッシュとか日用品をですね、
はい、
バーッと届けますっていう、そういうようなこともスタートしています。
なるほど、
はい、
わかりました。こちらの方も引き続きよろしくお願いします。
はい、はい、
さて話は変わりまして、四川ニュース4月10日号にも載っていましたが、いよいよ第二庁舎が開庁するんですね。
そうですね、
はい、
あのすでに市に引き渡しをされましてですね、そしてこの防災庁舎として危機管理センターとして、
はい、
防災危機管理の中枢拠点としてなります、
はい、
まあ、まずは、まあ、防災関連部局、消防局、まあ、こういうところが入りましてですね、で災害時に迅速な対応が可能となります、
はい、
でそれから近隣の上下水道局とかですね、周りの庁舎が点在しているのをですね、
はい、
まあ、庁舎の近く、本庁舎の近くに集約をするということが実現いたしますので、
はい、
まあ、将来的にはいくつか空くところはですね、
はい、
あのまあ、国に貸すとか、あとは売却するとか、そういうことも含めてですね、うん、行政改革に資するような、そういうことをしていきますけども、
はい、
いずれにしましてもこう強く集中した市民のためになる、そういう体制に大きく変わるという、そういうことですね、
はい、はい、災害はないに越したことはないんですが、何かあった時の備えとして、いざという時のためにこれ頼もしい存在になりますね。
そうですね、
はい、
屋上にヘリポートありますんでね。
あ、そうなんですね。
そういう意味ではあの県のですね、
はい、
消防防災航空隊のヘリコプターが離発着可能とかですね、
はい、
まあ、そうした、あとは市民の皆さんへの防災学習コーナー、啓発コーナーも設置してますんで、
あ、はいはい、
まあ、ちょっとコロナが落ち着いてからということになりますけども、まあ、皆さんにもあの常にそうしたことを意識してもらえる、そんな風に考えています。
はい、はい、この第二庁舎での業務はもう始まっているんですか？
いや、まず4月19日からですね、
はい、
危機管理室がまず入りまして、
はいはい、
4月中に消防本部、それから5月にですね、情報統括するデジタル推進部、
はい、
それから土木局、都市局、6月に上下水道局が順次入っていきます。
あ、なるほど、いよいよですね、これからですね。
はい、
では最後になりますが、あの今月から導入されましたパートナーシップ宣誓証明制度について教えていただけますか？
はい、はい、これはですね、まあ、誰にとってもあの住みやすい街を作っていきたいという、こういう思いに沿ってやってるんですけども、
はい、
まあ、性的指向に関わらずですね、一人一人の人権が尊重される西宮を目指したいということで、
はい、
西宮市性の多様性に関する取り組み方針を策定いたしました、
はい、
その一つとして、まあ、一方または双方が性的マイノリティであるお二人の間でお互いを人生のパートナーとして、協力し合うことを宣誓した人にですね、市が、はい、パートナーシップ宣誓書受領証を交付するということです
、はい、
で実際4月1日にですね、
ええ、
もう早速一組目の方いらっしゃって、
あ、そうなんですね、
私がお渡しをしてですね、
はい、
待ってましたこの制度というふうに言っていただきまして、
あ、
まあ、これやっても誰もいらっしゃらないんじゃないかというふうに言う方もいたんですけども、
ええ、
そんなことない、もう初日にその声が杞憂であるということが分かったという、そういうことですね。
いいですよね。はい、これで便利になるというか、住みやすくなるわけですよね。
まあ、例えばですね、まあ、そのお二人がですね、まあ、市営住宅に一緒にお住まいになるとかですね。
はい、
あとは例えば、まあ、お一人がどちらかが 病気になった時にですね、
はい、
ご家族でないと重要事項説明しませんみたいなのが、
はい、
やっぱ際にですね、いやそれもこのパートナーシップであればですね、
ええ、
そういうようなものを堂々と、うん、まあ、この機微に触れる情報ですけども、
はい、
まあ、説明を受けるとかですね、
まあ、
そういうようなことですね、
はい、それと西宮市だけでなく近隣市長との協定を結ばれたともお聞きしました。
これですね、
はい、
七市一町 宝塚、尼崎、伊丹、川西、芦屋、三田、稲川町というようなですね、
はい、
7市1町で、まあ、転入転出をその方々がされたとしてもですね、そのそれぞれ改めてのゼロからの手続きでなくですね、簡略化して、転居してもですね、この制度が生きるというそういうようなことを結びました、
はい。
まあ、2市3市でやっているところはあるんですけども、7市1町でガーンとやるのはもうここがあれでしてですね、
はい、
まあ、一番人口多いの西宮ですから、そしてまあ正直な話、西宮が一番最後に稲川とこの4月1日にスタートしたんです、
ね、あ、最後だったんですね、
まあ、この7市1町ではですね、
はい、中ではね、はい、
だからまあ最後の大きなピースがここでガーンとはまってですね、だというそういうことですね。
そうですね、いや皆さんがより住みやすく生きやすくなっていくということで、はい、とてもありがたい制度ですね。
はい、
はい、わかりました。今日は石井市長にお話を伺いました。ありがとうございました。
ありがとうございました。